本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編121節から128節です。私は公正と義とを行いました。私を虐げる者どもに私を委ねてください。あなたのしもべの幸いの保証人となってください。高ぶる者どもが私を虐げないようにしてください。私の目はあなたの救いとあなたの義の言葉等を慕って耐えるばかりです。あなたの恵みによってあなたのしもべをあしらってください。私にあなたの掟を教えてください。私はあなたのしもべです。私に悟りを授けてください。そうすれば私はあなたの悟しを知るでしょう。今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの教えを破りました。それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛します。それゆえ私はすべてのことについてあなたの戒めを正しいとします。私は偽りの道をことごとく憎みます。アーメン。神様が私たちを選んでお呼びになりました。この恩恵がなかったら今の私たちは闇の世界で闇の人のように日常生活をしていたでしょう。快楽のために飲み食いするなどの肉体の情欲、貪欲で見て楽しむ眼目の目の情欲、盲目的に富と名誉を追求するこの世の誇りとして生きていたことでしょう。神様が私たちを選んで呼んだ理由は、アブラハムを選んだ理由と違わないです。義と公正を行わせるためです。神様がアブラハムに義と公正を行わせる前、まずアブラハムに約束を与え、アブラハムを義としてくださいました。これを私たちに適用してみると、神様がアブラハムに約束をしてくださったことは、私たちに新旧約聖書の御言葉をくださったことと同じです。神様がアブラハムを義人にしてくださったことは、私たちにイエス様を信じさせて義にしてくださったことと同じです。義と公正を行うことのできる人は、このように約束の御言葉をいただき、義になった人のことです。義と公正を行うことが具体的に何かを神様から教えていただきました。その悪者が七物を返し、かすめたものを償い、不正をせず、これは前回の説教で聞いた言葉ですが、経済的弱者を助けて不義理に取得した利益を元の持ち主に返せということです。義が崩れたところには弱者に対する虐待があり、強奪があります。そして嘘があります。エゼキエル書45章を見ますと、神が権力を持つ統治者たちに義と公正を行うよう命令された御言葉が出てきます。神である主はこうおせられる。イスラエルの君主たちよ、もうたくさんだ。ここでもうたくさんだを共同翻訳では十分持っていると翻訳しました。続きます。暴虐と暴行を取り除き、公義と正義と行え、私の民を重税で追い立てることをやめよ。神である主のお告げ。暴悪や強姦を取り除くこと、欺いて奪うことをやめることが正義と公義を行うことです。先日軍から除隊したばかりの青年がいじめに遭い命を絶った残念なことが起きました。これに関する記事によると、 加害者が個人にお金を借りて返済しなかったため、個人がお金を返すよう要求し、脅迫と嫌がらせを受けたとされています。不義の人々はお金を貸してくれと言いますが、実際は借りて返済しないので奪うのと同じです。過去イスラエルの統治者らが様々な名目で民を騙して税金を取り立てましたが、これを暴悪や強奪、騙し取ることだと神様が明らかにしました。投資者たちは税となる穀物を集めるとき、奴隷工を騙して決まった穀物の税より多くの穀物を民から集めました。神様がエゼキエル預言者を通しておっしゃいました。正しい計り、正しいエパ、正しいバテを使え。エバとバテはそれぞれ個体と体積の単位であり、約22リットルのカゴまたは桶です。正義と公義を行うことには他人を騙すことで利益を取らないことがあります。人の手にあるものを盗むことだけを強奪と思いますが、奴隷工を偽って決まった値段よりも多く取ることもやはり強奪です。奴隷工を欺くこと以外にも、怠惰に働いたり、勤務時間を欺いたり、多様な形態の欺きによって利益を得ることも正義と公義を行わないことです。神様はあの仕事をやめなさいとおっしゃっています。ルカの福音書19章を見ると、イエス様がエルサレムから東に約30キロ離れたヨリゴを訪問される際の税理長で金持ちのザーカイと目が合いました。この時イエスは、私が今日お前の家に宿泊すべきだとおっしゃいました。人々から罪人扱いされたザーカイは、救世主イエス様が自分の家に泊まるとおっしゃったので、言葉では言い表せない喜びでした。そこでザーカイはイエス様に、所有の半分を貧しい者たちに送ります、もし誰かのものを騙して奪ったことがあれば4倍にして返しますと言いました。ザーカイがこう告白できた理由は、家にやって来られたイエス様のおかげです。ザーカイは正義と公義のイエス様を出迎えた後、自分のものを経済的弱者に分けなければならないという決心をするようになったものです。このような決心は、ザーカイが自らの誤った慣行をやめて新しい人間になるという悔い改めです。私たちがザーカイのように正義と公義の死を迎えたのなら、その正義と公義を行うべきことが具体的に何かを知り、実践しなければなりません。エゼキエル18章5節から9節の御言葉は、正義と公義を行うことの具体的な例をより多く示しています。もし正しいものなら、その人は公義と正義とを行い、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、触りのある女に近寄らず、誰をも虐げず、私物を返し、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、利息をつけて貸さず、高利を取らず、不正から手を引き、 人と人との間を正しく裁き、私の掟に従って歩み、誠をもって私の定めを守り行おう。こういう人が正しい人で必ず生きる。神である主のお告げ。詩人が義と公正を行いましたと告白したのは、今読んだエゼキエル書に記された神の言葉の通り、弱者を助け、情欲に溺れることなく、世俗に染まらず、神々しく生きたということです。ところが、このように生きても、詩人の現実は死の危機に瀕していました。危機の状況だった神様が正義と公義を行われ、必ず生かすとおっしゃったので、詩人はこの言葉を頼りに神様に救いを求めます。私は公正と義とを行いました。私を虐げる者どもに私を委ねないでください。あなたのしもべの幸いの保証人となってください。高ぶる者どもが私を虐げないようにしてください。122節の保証するにあたる言語は、担保するという意味があります。これは自己犠牲を甘受してでも法的責任を負うという意味です。ヨセフがエジプトの首相を務めた時、カナンにいたヤコブの家族は凶作で食料が尽き、エジプトを二度行き来して食料を求めました。ヤコブの家族が最初のエジプトから持ってきた食料がなくなると、再びエジプトに食料を求めに行かなければならない状況でした。その時、ヤコブの次男、シモンはエジプトに人質となり、再びエジプトに行って食料を手に入れるためには、末っ子のベニヤミンを連れて行き、自分たちは盗賊ではないことを証明しなければなりませんでした。父親のヤコブは、ラヘルが産んでくれた末っ子のベニヤミンを快く出すことはできませんでした。しかし、凶作が続き、これ以上持ちこたえられない状況でした。エジプトに行って食料を再び求めてこなければ、飢え死にすることもありえました。一日も早く出発しなければならない状況で、ヤコブの四男のユダは、父に自分を担保にベニヤミンを連れていくと言いました。この言葉は、もしベニヤミンに何かあったら、自分の命まで投げ出すという意味です。ユダが自分をの命を担保に設定したのは、末っ子のベニヤミンを必ず責任を持って再び連れてくるという保証です。ユダが父ヤコブに自分を担保にしたのが、本文の保証すると同じです。最近、身元保証人をするところがあるのかわかりません。以前は職場に就職する際、身元保証をしてくれる人がいなければ就職できませんでした。身元保証は雇用契約中、非雇用者が使用者に負わせるかもしれない損害不利益を第三者、すなわち身元保証人に責任を負担させる制度です。最近は使用者が必要なら身元保証の代わりに身元保証保険に加入するそうです。以前の職場に就職しようとしている人は誰から身元保証人を受けたでしょうか。主に お父さんではなかったでしょうか。お父さんの他に誰が自分の身元保証を簡単にしてくれたでしょうか。保証を受けようとする人がもし会社に損害を与えると、その法的責任を保証人が負わなければならなかったので、親でなければ身元保証をあまり書いてもらえませんでした。ですから身元保証をするということは、親子のように確実な信頼関係があるとか、または問題が発生してもその損害を喜んで甘受できる関係だという意味なんです。詩人は神様に一種の身元保証を書いてくれと要求したものです。神様が保証してくださったら、誰がその人を拒否できるでしょうか。誰がその人に手を出して害を加えることができるでしょうか。現在詩人の状況は、自分を迫害する人々の脅威の中にありますが、自分を迫害する者に渡さないでくださいという懇願です。詩人は今日の難民のようでした。政治的迫害を避けて他国に避難した難民が難民審査を受けているとき、心はどれほど焦っていることでしょうか。もし何かの理由で難民をとして受け入れられることができないの、できずに本国に帰還させられるとしたら、その人には絶望です。こうならないように難民は審査官に哀願しないでしょうか。この時誰かが自分を身元保証してくれることができたら、どれほど嬉しいことでしょうか。宇宙の万物を創造された神様が私を保証してくれるなら、どこへ行ってもハイパス無事通過するのではないでしょうか。神様の保証は単純な身元保証の次元を超えています。その人を全面的に責任を負ってくださるのに、生命まで責任を負ってくださいます。では私たちはこのような意味で身元保証をしてもらったのでしょうか。信徒は神様の身元保証を受けた人です。神様が私たちを選択して呼んだということは、まさに私たちを保証したことを意味します。神様が私たちに正義と公義を行うようになさったことは、私たちを保証して福を、幸せを与えるという意味です。神様の保証を望む詩人は、神様に救いを切に願っています。123節です。私の目はあなたの救いとあなたの義の言葉と慕って耐えるばかりです。私たちが日常で辛い時に助けてくれと祈ること、詩人のように救いを望むことは、天国への救い、つまり罪人が義人になって救われることとは次元が違うことです。詩人はすでにアブラハムのように選ばれ、お呼びになられて信心深くなり、天国の人となりました。詩人の祈りは、この世で生きていく中で正義と公義を行う時に経験する苦難から救ってほしいというものです。私たちもやはり死ぬ羽目になっている時に、神様に命を助けてほしいと懇願します。懇願する時必要なことは、主の義の言葉を死亡しなければなりません。目が疲れるほど死亡しなければなりません。124節と125節も同じ脈絡です。あなたの恵みによってあなたのしもべをあしらってください。私にあなたの掟を教えてください。124節のあしらうは121節の行うと同じです。まるでくれたものがあるから もらうという論理、私が神様の御言葉を行ったから神様が私に恵みをくださるというように考えることができます。ところで、神様がアブラハムと詩人と私たちを選んで呼ばれた理由が正義と公義を行うようにすることですが、これは人の行為に関係なくして与えられた恵み、恩恵です。それにもかかわらず、私たちが正義を実行すれば特別な恩恵をもたらします。神様が正義と公義を行う人の苦難を無視するはずがありません。詩人はこのような神様の人柄の良さを知り、神様に恵みを願ったのです。恵みは神様の希少です。124節の詩人の祈りは、前の1節のように直接的に助けてくれとは言いません。自分を主のしもべというので、主のしもべであることを告白した詩人は、神の恵みを求めていますが、その恵みと直面した問題を除去してほしいということではなく、言葉を、言葉を与えてほしいということです。詩人は123節で義の言葉と慕って耐えるというように、あなたの掟を教えてくださいということを望みます。詩人が神様のこと、御言葉をどれほど慕っているかを示すくだりです。125節でも、あなたの悟しを知ることを祈っています。私たちが危機の状況に直面したとき、危機から脱するように助けてほしいと祈ります。それはすなわち危機の原因を除去してほしいということではないでしょうか。詩人のように迫害者がいたら迫害者がいなくなることを望み、迫害者ではなく金銭的な問題なら回復のための貸し手が現れることを望み、健康の問題なら癌細胞や病気の根源が今すぐ消えることを望んでいるのではないでしょうか。このように私たちは自分自身のロードマップ、青写真を描いています。しかし詩人は、このようなものより神様の言葉をもっと学ぶことを望み、さらに知ることを望みました。私たちは危機の状況で神様の御言葉をもっと学び、さらに知ることをどれだけ望んでいるでしょうか。危機的状況で水曜聖書勉強会、区域聖書勉強会でも、修練会聖書勉強でも、教会で開設された聖書勉強でも、手術と夜明けと祈祷会説教を通じて言葉をもっと学んで、もっと知らなければならないとどれくらい願ったことでしょうか。詩人の言葉に対する死母の気持ちに驚くべきではないでしょうか。詩人は神様が掟を教えてくださったことを神様の恵みだと考えるほど、神様の御言葉に対する死母の念が、平凡なものではありませんでした。125節もまた、神様の御言葉に対する死母を願った一節です。私はあなたのしもべです、私に悟りを授けてください、そうすれば私はあなたの悟しを知るでしょう。詩人は主人に仕えるしもべで、主人の意を知りたがっていました。私たちは聖書を読んでも気づかなかったら、その言葉を知らなかったのと同じです。知るということは、上辺だけの知識ではなく、経験的な知識と本質的な理解と深みのある知識を意味します。 言葉に気がついて知らなければ、神様の意味を、神様の御心を知らないのも同じです。神様の御心がわからなかったなら、どのように持続的に正義と公義を行うことができるでしょうか。私たちは、一、二回悟りを得たからといって、聖書をすべて知ることはできません。絶えず、神様の御言葉に気づき、わかるように、詩人のように学ぶことに力を入れ、祈らなければなりません。そんな時、聖霊が悟りをくださり、聖書を深く知ることができます。ところが、詩人と違って神様の御言葉を遠ざける人々がいます。126節です。今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの教えを破りました。彼らとは誰でしょうか。121節の迫害する者たち、122節の傲慢な者たちです。詩篇119編で傲慢な者たちは神の言葉から離れたものであると証言していますが、彼らは神の法を破りました。破るは破壊する、無効化するという意味です。神の法を破壊する人々は正義と公義を破壊する人々です。彼らは不義を行います。詩人はこのような人々を適切に措置してほしいと神様に懇願します。主がことをなさる時です。この懇願は神様に正義と公義を行わず破壊する人を審判してほしいという意味です。神様はいつお働きになられるでしょうか。神様は休まずいつも働きますが、詩人が願うその時は今であり、今神様のお働きの意義、審判を見せてほしいということです。詩人がこのように懇願する根拠となる神様の御言葉は聖書には多くあります。そのうちの一つにエゼキエル書7章3節です。今あなたに終わりが来た。私の怒りをあなたのうちに送り、あなたの行いに従ってあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。神様が働くこととは、神様の法を廃する者に対して行う義、審判です。詩人は神様の仕事が何かを知ったため、よりミシュパート、チェデッキ、神様の御言葉を愛するしかありません。これを127節と128節で告白しています。それゆえ私は金よりも純金よりもあなたのお世話をします。それゆえ私はすべてのことについてあなたの戒めを正しいとします。私は偽りの道のをことごとく憎みます。神様の戒めを精錬した純金よりも愛するということは、神様の御言葉を最高の価値と考えるということです。今日も純金24金が金鉱脈や金鉱石や 12K18K よりも価値がありますが、詩人が生きていた時代が古代であることを考えると、純金は財産価値の中で最高でした。神の仰せを純金よりも愛しているという告白は、詩人にとって言葉よりも大きな価値はないという意味です。そしてすべてのことについてあなたの戒めを正しいとします。で、正しいとしますという共同翻訳で、間違いなく従うと翻訳しましたが、言葉を間違いなく行うという詩人の意思が込められた告白です。 このように御言葉を最高の価値とする詩人が、全てのことに神の言葉を間違いなく行ったのは、正義と公義の生活化を成していたという意味です。人生の全ての領域で正義と公義を行っていたという意味です。ですから嘘の行為を憎むことは当然のことではないでしょうか。それでは神様のお選びとお呼びになった私たちは、不義の世界でどのように生きなければなりませんでしょうか。私たちも迫害や妨害に屈せず、正義と公義を行うことです。このように生きていけば、迫害者たちがいても、傲慢な者たちがいても、神様が私を保証してくれて必ず生かしてくれます。私たちがこれを信じるなら、今死ぬかもしれないとしても、その問題を解決するために、そこに気を使わず最高に価値のあることに集中する必要があります。そのことは、神様の御言葉を学んで、言葉を知っていく、生き御言葉を愛して、全てのことに御言葉に間違いなく行っていくことです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、救世主イエス様を通じて救いの御言葉をくださり、イエス様を信頼で義とされるようにしてくださり、感謝申し上げます。神様のミシュパート、チェデックによって、正義と公義を行うことができるように恩寵を与えていただき、ありがとうございます。しかし不義の世の中で正義と公義を行うことができない時がありました。お許しください。これからは霊と真理で神様に礼拝することを妨げる全ての要素に視線を向けず、神様の義にしてくださった身を汚さず維持し、神様の恵み深い人柄を見習って、他人の人権を尊重し、貧しい境遇にいる人に権利を求めず、弱者に不義の利益を取らず、飢えた人に食べ物を与え、服のない人に着るものを与え、受けることがあっても経済論理で求めず、神様の義の行いを見習い、人々との間で発生する紛争を真実に誠で判断し、言葉に従い、御言葉に従い、真実に生きていくことで義を行うようにしてください。そして神様の保証を受けて幸せを得、言葉を学んで知っていることが神様の恵みであることを信じて、神様の法を破壊する人々を見ても落胆せず、神様のお働きの時を知って、言葉を最高の価値と思い愛し、万事に全ての御言葉を間違いなく行い、全ての嘘の行為を憎むようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。